はい、お茶の水でやっておりますけれども、
はい、10月最後の放送になりますね。そうですね、
10月最後の放送になりますね、はい、お昼ご飯をね、
うん、
どうしましょうね。
今なんかすごいお腹空いてますねお腹ぺっこり、
お腹空いてきたね、
はい。
まあ、お茶の水は美味しいものがいっぱいありますけどね、帰りにね、あそこでも行ってきましょうか。カレー屋ジョニーっていうね。
カレー屋ジョニー行きつけの？
そう、僕の行きつけのね。汚い店が、あ、これ行っちゃダメなんだ。
ひどい。
ね、でもね、すっごいうまいんですよ。
あのね、お気に入りの。
そうそうそうそう。
カツカレー？
そう、カツカレーがね、あってね。まあ、そんなのもまた寄っていきましょう。
はい。
それでは、今日も僕らのおしゃべりにお付き合いいただきます。たかひろ。
ともこの。
がっつりコミュニケーション。
何の話をしましょうか。
はい、そうですね、アンケートの中でですね、はい、私たちに聞いてみたいことっていうことで、
うん、
いくつかのことを皆さんくださってるんですけど、まあ、その中でちょっとね、面白いところから今日はね、行きたいなと思うんですが、は
い、ちょっと緩いテーマで、
緩いテーマで、
はい、
まあ、さっきご飯のこともね、話しちゃいましたけど、まあ、僕たちすごいご飯好きでですね、
食べるの好き、
食べるの好きで、まあ、我が家でも、まあ、ともちゃんがね、すごいいつも美味しいご飯作ってくれるんですけど、まあ、そういうそのおうちご飯をですね、SNS でね、
インスタで
ちょっとインスタでね、あざとくね、ちょっとね、
あざ
とくアップしたり
言い方
してるんですけどね。でおうちご飯を
こうハッシュタグ、
ハッシュタグとかね、
おうちご飯っていう、ね、
ハッシュタグおうちご飯、
はい、
そういうのであのあなたがやってるわけですね。
やってます。
ハッシュタグおうちご飯っていう、
っていうので載せる、
載せてて
場合もある。
はいはいはい、はい、でそれでなんかこうずっと見てくださってるっていう方がずっといて、
美味しそうって言ってくださるんですよね。
てね、まあ、もう計算通りね、
計算通りで、
あなたの計算通り、
あざとく、
あざとくで
盛り付けは私下手なので、
はいはいはい、はい、
できるだけちょっとアップで撮るんですよね。
そうですよね。だから、うん、あれのインスタ映えしてる人たちって本当はもっとすごいでしょ。食材もすごいの使ったり、すごいカラフルだったり。
食材っていうか品数と盛り合わせ方と写真の撮り方とかがすごいんですよね。
すごいですよね。
ちょっと背景とか飾りもすごいんですけど、うんうん、まあ、そんなのとてもとても及ばないし、
う
ん
う
ん、
うちの普通の
ご飯、普通のご飯なので全然インスタ映え本来しないところ、
全然そう、なんでこんなのなんでこれ撮ってんのっていうような普通のご飯でしょ。
そうで、子供にあんなまあ、また撮ってると思われるんですけど、うん、ちょっとご飯がとこテリッとするときあるじゃないです
か。テリッと
ピカッとテリッとしたときに、
テリ焼き的なね、
そう、
はいはい、
アップ目に撮ると、うん、美味しそうだなって、
美味しそうに見える
ね、思われる、
まあ、実際美味しいんですけどね、
美味しいでしょ、
うん、
はい、
実際美味しいんだけど、本当にね、そんな、なんだろうね、別に特別なご飯じゃないので、うん、映えはしないですね。
私ネギが食べられないので、
そうそう、それが致命的なんだよね。
映えないんです
ね。だいたいこう散らしていくんですね、ネギとかみょうがとか ね、で全然出ないから、ね、
緑入るのと入らないのとで、
うん、
全然違うんですけど、
全然違うんだけど、
私はそれでもネギはかけないので、
そうですね、
あまり映えてはないです。
我が家はもう子供たちネギ食えなくなるとこでしたからね
ネギってこんな美味しかったんだって言われましたよね。
ようやく最近僕がね、
そうそう、
ネギに目覚めさせましたけど、
美味しさを知られてしまって、
ね、
うん、
そういうその美味しそうなメニューはどこから仕入れてるんですか、気になりますっていうようなね、そんな質問をいただいておりますが、
結婚するまでは料理ほとんどできなかったというか、しなかったんですよね。
そうだったかね。
で結婚してからですね、一生懸命こう
作るようにね、
うん、料理番組見たりとか、
23の時に結婚して、最初の頃は一生懸命作ってましたよね。
料理本見て作ってます。
あ、この人のすごいところは、その料理本にすごい忠実に作れるんですね。
真面目に作った。
すごいとこだと思いますよ。僕絶対できないもん。
うん、でなんかこう白菜は白菜ばっか載ってる本とかあるんですよね。食材別載ってるので、
うん、
こう安いの買ったらそこの食材ページ開けて。
うん、
今日はじゃあこれで行ってみようみたいなのを、でも1年ぐらいはそんな感じで真面目に
やってたね、
見てて、
うん、
そう、でも1年経つとね、だいぶこう
アレンジができる
ようになって、今はほとんど何も見ないで
とね
作れるようになる。
偉いね偉いねやっぱプロの主婦ですね。
20年やっててね。
いやそれすごいと思いますよ。
できなければね、何なんだって怒られちゃうけど、
やっぱね子供たちがね、うちの子たちは本当食べるのが好きで、
食べるのが好き
ね、
プレッシャーがすごい、
圧がね、
今日はどんな美味しいものを作ってくれるんだっていう、
そうね、
圧でくるんでしょ。
お昼ご飯を食べながら
夜のことを妄想しているみたいな。
晩ご飯は何っていう、何回聞いてくるんだ。エンゲル係数がめちゃくちゃ高いんですよね、うちね。
でもお客さんもたくさんね来ていただくことがね、
そうですね、
多いでしょ。
だから食べることはすごい大事にしてますよね、うちの家はね。
だからご飯食べにおいでっていう、
そうね、
ね、ことが、ね、何をするってわけでもなく、
何をするってわけでもなく
ご飯を食べに来てっていうことが多いね。
逆に本当にね何をしなさすぎてね、
何もしなさすぎて、
もう少し牧師らしいことしない、ちゃんとねバイブルスタディとかしなきゃなって思うんだけど、あのとにかく飯食いにおいでっていうのはよくしててね。
串カツなんか200本ぐらい刺したことがあったね。
1回あったですね。
揚げ続けて、
揚げ続けてね、
出し続けて、
食べられ続けて
なくなるっ
ていう、そう10人ぐらい来てたね、
来たこともね、
時もあって、できるだけご飯はねやっぱり食べさせたいなっていうのがあって、
私たちもやっぱり若い時にたくさん食べさせてもらった
っていうね。そうなんですよ、そうなんですよ、
うちおいでご飯食べて
そういう文化でしたね。
そう、
あなたのお父さんがね、そういう人でね、
うちはやっぱクリスチャンホームだったので、家にそうやってたくさん来てみんなでご飯食べるっていうのが当たり前だったけど、ね、クリスチャンじゃない方はなかなかそこは慣れない
とおっしゃるでしょ。そう、そこがね、だから家にお招き してもしようとしてもなんかすごく遠慮されちゃったりとか ね、
なんか
あるんだけど、毒とか持ったりしないからね。なのね、本当に警戒感がやっぱあるんだよ、日本人はね。なんかすごく遠慮もあったりね。
遠慮でしょ。
遠慮ね。
そうなんね。毒はもらわないけど。
ご飯を食うっていうのはすごい大事。なんか僕自身がだからさっきあったけどね、本当若い頃に食べさせてもらって、ね、まだだから教会に通い始めて。本当に数日ぐらいの頃にあれだったよね、
酒井
君、そうそう、酒井君って長老さんから呼ばれて、ご飯食べにじゃないよ、ちょっと
酒井君
お茶せえへんかって言われて、ありがとう、行きますって言って、そしたらめっちゃすき焼きが、
すき焼きだったお肉だった、
そうそうそう、用意されてて、お茶やお茶やって言って大好きなね、僕の本当に大好きな長老さんで、僕らの結婚のね、あの立会人にもなってくださった、本当にね、そういうやっぱ食事の場で本当にいろんなこと学びましたよね。
でこう食べながらポンと聖書の言葉がね、
そうなんだよ、
ボソッとおっしゃる、
ボソッと言うのよね、でね、もう酒井くんあれやで、自分を誇ったらあかんで、
あれ忘れられない言葉、
あれもういろんなところで言ってるからね、あれだけど、
誇るものは主を誇れやで、
主を誇れやで酒井くん言って、はいとか言いながら肉食って
ね、
なんだろうね、あん時のだからああいうそのご飯食いながら、本当にお互いがこうね、あったかいなんかね、時間で
リラックスして、
そうリラックスしてね、
こう家庭の雰囲気の中で、
そうね、
本当に何だろう、大事にし合うっていうか ね、
そうね、大事にしてもらったっていう感覚がすごいあるんですよね、ご飯を本当に食べるっていうのはなんかお互いを知ってね、すごいあなたにこんなにもてなしたいんだっていう風な思いがなんかやっぱストレートにね、伝わってくるしね。
私別にご飯作るのは好きじゃないんだけど、食べさすのがやっぱ好きって最近気づいた。
あ、本当。
なんかこう食べさすとすごい幸せ。美味しかったとかお腹いっぱいになったって言われるとすごい満足。
だから一人の時全然作らないもんね。
作らない。自分のためには作らないけど。
そう、一人の時ひどいよね。
納豆ご飯でいい。
そうそうそう。納豆ご飯とかそんなしか食ってないからね。人に食べさせたいっていうね、イエス様もそうでしょ、いつもこういう話すると
持ってった感覚すごい、
そう、ね、いやいや、あのいつも子供たちに言うんだけど、イエス様バーベキューの時にね、 バーベキューやる前にね、ちゃんと別にただ遊んでるだけじゃないんだぞ、
うん、
イエス様がバーベキューで魚焼いてくれたとこあんだろって言ってね、本当にあのペテロたちがさ、あの裏切っちゃったんだけどね、でも本当にイエス様復活されて怒られて、でその時にあの湖から上がってくる弟子たちを魚焼いて待っててくれてんだよね。
まずお食べようっていう、
そうあの場面思うとね、僕ほんと胸いっぱいになっちゃって、みんなさどんな顔どの面下げて主の前に出たらいいんだっていう思いで湖からこう上がってきてさ、冷えた体でそしたらさ、とりあえず食おうよって言ってね、魚焼いてて待っててくれてっていうさ、ああいう時間が本当に僕多分ね、教会って結局あれでしょ、聖餐式のねルーツはやっぱそうやってこうみんなでご飯食べてたっていうようなね、そんなこともあったりして、すっごいさ信仰のその継承の中でこう一緒にご飯食ってきたっていうね、そこで許し合い、言葉にならない言葉を交わし合ってきた時間っていうのがすごいあって、それが本当に今の聖餐式っていうね、ああいうあの、ね、儀式としてもやっぱり流れてる精神だと思うしね、
天の前味っていう、
そうね、
共にまた天で同じ食卓を囲む、そこにはもうイエス様も一緒にいてくださってっていう、
だって僕めっちゃくちゃ楽しみですもん、その天国での天国での宴会っていうのが、やっぱすごい楽しみなんですよね、そこでね、もともとでもそういう風なみんなで一緒にご飯食べるってこと自体も僕本当は、ね、好きじゃない人間だったのはあなたはよく、
招きたがり
って ねご存知だったんですが、あんまりねあの先輩から誘われてもそういうの断ったりとか、行かなかったけ
どね、
だったんだけど、なんかねそういうのもあれだよね、教会のそのさっき言ってたような、食事に招いてもらったりとか、そういうあったかいなんかね、中でなんか人間味を取り戻していったっていうかね、すごくそういうところがあるので、だからね
食卓の交わりっていうのは大事にしたい、
大事にしたい、すごく大事にしたい、ね、
こう家庭でも大事だし、招くことも大事だし、ね、やっぱ教会で一緒にみんなでご飯食べるっていうのも
すごいね、
大事だなって
思いますよね。僕らね割と牧師ってあの僕ね牧師って暇だなって思ったから牧師になりたいなって思ったとかもあったんだけど意外と忙しくってね、本当にほとんど遊んであげられる時間ないんだけど、でも食事だけは毎日ね、
必ずね
一緒にできるので、だから本当に子供たちは食事の時間をね、楽しみにしてくれるし、だからこれからもね、すごくあのそういう時間が大事になったらいいし、
我が家にもぜひね皆さん、ね、
あそうそう、あのぜひあの皆さんあのメールとかで言ってください、あの大歓迎ですので
来たい
突然はダメですけどこう行きたいっていうのはぜひね言ってください。あの本当ともこさんのねご飯美味しいですからね、僕も作りますからね餃子とかは ね、みんなでご飯食いましょう。
はい、
はい、
では来週も期待して聞いていただければ嬉しいです。番組では皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマ、疑問、質問、何でもお待ちしています。ハンドルネームをつけてくださるとご紹介しやすいです。福音の波ホームページから、がっつりコミュニケーション、メール欄からお送りください。ここで番組からのお知らせです。番組ではいつも抽選で3名の方にささやかなプレゼントをご用意しています。ガチコミのページからプレゼント申し込みボタンをクリックして、毎回お知らせするキーワードを必ず書いてお申し込みください。番組へのメッセージなどもぜひ添えてください。
では、今日のキーワードを申し上げますよ。今日のキーワードは、バーベキュー。バーベキューです。応募の締め切りは2018年11月1日です。11月1日です。ぜひお申し込みください。お待ちしています。
この番組は日本キリスト改革派教会がお送りしました。
はい、それでは皆さん、神様からの恵みと祝福をいっぱいいただいて、 良い週末をお過ごしください。がっつりコミュニケーション、また来週金曜日、もう11月ですね、11月2日にお会いしましょう。それではまた。
さよなら。
さよなら。